123シオンでゴー。この時間は誠運送有限会社、相続のお手伝いは笑顔でをモットーに、不動産取引案内の IDL 株式会社 KI 企画、七福保育所、体元気治療院アスビスの提供でお送りいたします。さあ始まりました、123シオンでゴー。この時間は私早田沢子とお二人、
ダブルボギーの山さんです。
はい、山さんです。
ダニワの文生やさんです。
はい、1ヶ月のご無沙汰でした。いかがお過ごしだったでしょうか。
暑い夏でしたね。
暑い夏でしたね。
まだ暑いです、沢子さん。
そうですよね。ラジオの前のみ、はい、ラジオの前の皆さん多分聞こえ、これ
リモートやからちょっと喋りにくいですな。
やっぱり違いますか。今日はね、
顔が見れないから、
うん、確かにお二人の顔が見れないのがとっても残念です。大阪の方どうですか、コロナ。
いや、まだ落ち着いてないですわ。
ですよね。
全然ですね。
でもなんか全国的にやっぱり増えたりですけれども、環境的には、
まあ、しばらくやっぱりね、続くでしょうね、これはね。
続きますよね。
ねえ、やっぱりもう、で、経済が止まってしまいますので、動いて止まる、全部止めたらね。
確かに、そうですよね。まあだから、
やっぱりちょっと増えたりしてるんでしょ。
はい。一回ダーって増えましたけど、まあちょっと、昨日、今日、またちょっと落ち着いてるかなっていう感じですね。ねえ。
なんかいろいろと、メッセージもせっかくね、いただいたりしてるみたいな。
そうなんですよ。ハンドジェルのですね、プレゼントをいただいて、ちょっとだけじゃあご紹介させてください。はい、ラジオネーム、ポットさんです。サワリンお久しぶりです。お二人様、はじめまして。先週の三人のトークを聞いてて思いました。打ち合わせなしの番組なんですね、と。感謝と笑いと健康で、本当にその通りです。なにわのぶにせさん、声が素敵ですね、って来てます。よ
っ
おっく顔もいいですよって言わないんですか。
早く一回見てください、僕を。
本当ですね。ちょっと今度またスタジオに来ていただければと。違うか。あ、そして、ラジオネームみーこさんです。初です。シオンでゴーを聞きました。皆さんの声を聞いてると大阪に行きたくなってきます。以前大阪に旅行に行った時に食べた、道頓堀の近くのたこ焼きがめっちゃ美味しかったのが大阪の思い出ですと。で、ゴー先生もテレビでよくお見かけします。ラジオでのお話も素晴らしいです。ということでいただいてます。
なるほど。
はい。とか
また先生に追加でプレゼントしていただかないといけませんね。
いや、もうプレッシャーかけない方がいいですよ。あのハンドジェル結構な金額、
市販。あ、ですよ。
びっくりしました。うん、ありがたいなと思いましたけど。はい。あと、ラジオネームねむねむさんからもいただいてます。前回の放送で郷先生が志村けんさんをお好きだったという一言に一気に親近感が湧きました。私もここ数ヶ月暇があればドリフターズや志村さんのコントを見返してますということでいただいてます。志村さんは本当に素敵なものを残してくれたんだなぁと実感していますということで、ねむねむさんですね。そしてですね、カッパさんという方からもいただきました。毎回シオンでゴーを聞かせていただいてます。大阪のお二人とサーコさんのお話を笑いながら聞いています。教えてゴーさんのコーナー、毎回ありがたいお話に聞き惚れています。今回も楽しいお話聞かせてくださいねといただきました。ありがとうございます。皆様にはハンドジェルこちらからお送りさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、なんかいい声だねって言われてましたよ。どうですか？
いっぱい僕喋りたことあるんやけ
ど。あ、どうぞどうぞ、言ってください。
ちょうど今1周年でしょ？
そうです。1周年です。
ちょうど1周年でしょ？
そうです。
4度始まって。
はい。
で、この今の、アンケートみたいにね、ゴー先生がちゃんと言葉をうまく伝えられてるって今、リスナーの方から返事来ましたよ。
そうですね。
やっぱりね、僕ら放送させてもらう人間として、
はい、
人にはね、ちゃんと言葉を大切にね、
はい、
相手の心を思いやりながら、お話を伝えないとダメですよ。
そうですね。
ね、なんか心当たりあるんですか？
誰に言ってる？
止まってますよ。
みんなシーンって。
止まってもだね。
あ、私に言ってるの？いや、安さんに聞きたくて。顔が見えないから
何で。たまごさん、この前ね。
はい。
僕、半沢直樹っていうドラマね。
あ、見てます。
あれ、初めて見たんですよ。
あ、初めてですか。
うん。 何やったかな、
やられたらやり返す、
はいですよ、
やられたらやり返す、倍返しだ、
倍返し、
うん、俺それ言葉聞いてね、
はい、
なんて小さいやつや思ったんですよ、うん、一回ね、サボさん、半沢直樹さんに電話してね、大福寺一回来てもらってください、四温泉の前でね、
はい、
ゆっくりと手合わせてやったら、僕みたいにね、
はい、
やっていただいたら、
はい、
させていただきます、恩返しだ、はい、どう、かがってる気が出てきた、
恩返しだ、いいじゃないですか、
半沢直樹君、鹿児島中央銀行でしょ、
はい、
ちゃうの、鹿児島です、
え、鹿児島、
何何何何、
東京中央銀行、台風富士支店を任命するやね、そうや、全然佐和子さん、リモートだから伝わらへん。
まあ、でも、いや、わかって、おっしゃってることはわかります。でも、半沢さんの私はいいところはですね、うん、後輩とも一生懸命、こう、なんていうんですかね、すごく、認めてとか認めてっていう感じじゃないですか。
あ、そうですか。あんま見たことないんでね。
あ、ぜひ見てください。
その、何話のブリンセイヤーさんの言うことどうですか、
はい。
していただいたら、
はい。
やらせていただく、恩返しだ。はい、どう、
いいと思いますよ。いいじゃないですか。
大和田常務が言うてた。
大和田常務が言うてた。誰も言ってよ。
大和田常務、そう言ってた。
俺考えた
よ。恩返しだーって言われ
た。え、言うてるもん、さっき言うてる。ネタ取られてるやん。
取られたんだ。
考えたのに。ほんま？もう最初の回で言うてる。恩返しだ。
まあでも久しぶりにヒットした私にとっても、結構見てらっしゃる方も多いんじゃないですか。視聴率かなり数字出てますよね。
そうですね。
うん。やっぱり、すっきりして月曜日を迎えられますよね。なんか
倍返してね。
はい。いやもうなんかパワーが違うなと思って、よし明日からまた頑張るぞ一週間って感じなんですけどね。
よく考えてやっぱり喋ってますもんね、あれもね。
喋ってますね。
次から次とようあんだけの理屈が出てくるなっていつも思うんですけどね。
確かに確かに。
で、リスナーさんから、全然、山さんに惚れたとかいう話は全然ないんです
けど、
やっさんの声がええからや。そういうことなんですよ。
やっぱり、ダブルボギーというキーワードがやっぱり残ってるんじゃないですか？
なるほど。
うん、
皆さん、あれですかね、インスタグラムに掲載されてる写真とか見たんですかね？
どうですかね、皆さん。インスタ、どうでしょう？またちょっと。
あれ、一回だけ写真アップしてもらった、
ね、そうですね、前回の時に、
ね、
はい、お写真。撮らせていただきましたよね。
あれを見ればどんな顔かっていうのが一目瞭然なんですけどね。
確かに。
ね、
そしてあと TJ 鹿児島にもですね、掲載されてましたからね。
あ、そうそうそうそう。
そう。3ヶ月ぐらいですかね。
はい、そうですね。
はい。ですので、また、
なるほど、
はい。また本屋さんにはですね、この前見ましたら6月、7月、8月、
はい、
全部のまだ置いてありましたので、
はい、
結構今、長めに、置いてるみたいですので、そうです。またご覧に なりたい方は見ていただければと思いますよね。
フレンズFMさんのホームページのプロフィールのとこもね、
はい、
載せていただいてますもんね。
そうですね。
ちょっと貸し写真差し替えますよね。はい、ちょっと今度
お前の顔山さん飛びます飛びますよ。
坂上二郎。
坂上二郎そっくりや
ん。いやいやいやいや、それは
恩返しだ。
恩返しだ。
ほんまちょっとかっこいい写真に変えますわ。ちょっとスタイリッシュなんです。
わかりました。ぜひ期待してます。お待ちしております。
まだ時間あるんですかこれ。
はい、どうでしょう。
この前ね、
あ、まだゾード、
この前飛行機乗ったんです。
ええ、
国内線のアナね。
はい、
で目的地まで気候が荒れててダメやったら違う飛行機、あ、空港ってなったんですわ。
はい、
ほんなんで、その藤川機長さんが、
ええ、
絶妙のタイミングで空いてるところ空いてるところ飛ばはってね、
はい、
すごいフライトされたんですよ。
はい、
その時にね考えてたのが、
はい、
昔僕学生の時ちょっとだけ波乗りかじってたんですわ。
はい、
その時マイク巻きみたいな初老の方がね、大きな人生で兄ちゃんこれから大きな波来たら、
はい、
逃げることもできないけど、佐和子さん
聞こえてますよ。見えることもできないけど、
見えることはできないけどね、うん、乗ることはできるぞって言わはったんですか。
波に、はい、
どう思う。
乗ることはできる。でもなんか深いですねそれ。
どう思う。
どう思う。いや振るかな私に。出た。いきなりの振り。
いや、なかなかええ言葉でしょ。
いい言葉ですね。
このコロナにおいても、
うん、
ほんでまたこのフライトにしてもね、
うん、
人生もう雲でいっぱいでしたけどね。
そうですね。
ちょっとさ、光のとこ見つけてずーっと行かはるんですわ、富士科学庁は。
あ、そうなんですか。
アナの国内線の方ですわ。
はぁ、
素晴らしい基調です。上手でしたよ、雲も揺れずに。
あー、すごい。
人生をみんなで送りましょう、100年間。
そうですね。あの、機長さんもですよ。機長さんのトークがあるじゃないですか、飛行機に乗った時に。
はいはいはいはい。
すっごく楽しいトークされる機長さんっていらっしゃるじゃないですか。簡単にご自分の家族構成言って、なんなんと申します。子供が一人、奥さんと三人暮らしです、みたいな感じ。言う人がいたんですよ。
もう、ぐぐ、おしゃれです、ね。
いや、もう、おしゃれでしたよ。とにかく。
山さんに今から機長のふりしてちょっと喋ってもらえますか。
行きますか。
機長の山さんです。独身です。はい、終わってもうたから。できるか。
できるかって。
自己。
いや、もう
紹介するところする自己紹介じゃないんですけど、どうしたらいいんですよね、こういう場合は。
ねえ、どうでしょうか。いや、ただ飛行機の乗ってる間に楽しいトークっていうのをしていただけると、すごくやっぱりお顔を見たくなるなーって思うんですよね。
なりますよね。
そうで、これがやっぱりラジオでお顔が見えない皆さんにこうやってお話をするじゃないですか。
はい。
だからいかに皆さんが、この大阪の二人ってどんな人なのって思ってもらえるように。
思ってますかね。
いい、どうです。それはもうお二人次第じゃないですか。
佐和子さん、ちょっと質問あるんですよ。
はい、どうぞ。
宿泊って言葉あるでしょ。
あります。
宿の宿は生きる、老いる、病、死ってあるんですけど、
はい、
ハックってどういう意味なんですかね。
宿泊のハック、
これまた教えて、郷先生の時に宿泊のハックちょっと聞いてみたいん
です。そうですね、先生きっとご存知でしょうね。
ハック苦しいってこと。
うん、
そう、宿ハックやろ。そ
うです
。これもまた聞いておいてください。
わかりました。お聞きしたいと思います。教えて郷さんのコーナーででも聞きましょう。はいはい、ということであと3分ほどになりますけれども、いかがでしょうか。はい、どんな感じですか。お二人で
今年は、ね、はいはい、お盆休みがね、意外とあったんですけども、はい、なかなかどこにも行けなくって、家でいるかゴルフするかっていう形で、
はい、
一時ちょっとダブルボギーが脱出したんですけど、ね、
はい、
また戻ってます今。
あ、そうなんですか。
やりすぎて。
あ、やりすぎると戻るんだ。
調子乗ったらダメですね。
あ、そうか。いけるいけるいけるみたいな。
謙虚に行かないとダメです
か。確かに、いけるいける、俺やるんじゃねえみたいなところでドスンと落とされるんですね。
そうそう、そういうことなんです。
そうか、やっぱり謙虚がいいのかもしれませんね。
そうなんですよ。
はい、今の結果は当たり前ではないみたいな。
そうそうそう、常に謙虚に足元を見つめて、
そう
っていうことをゴルフに教えられてる日々ですか。
ありがたいことなんだって。奇跡なんだみたいな。
そう、佐和子さん、フレンズ FM で何回も言いますけど、
はい、
半沢直樹さんの、
はい、
読めましょうと、
はい、
やっていただいたらさせていただく恩返しだ、
はい、
これある芸人と決めたから絶対言うてないで山田。
まだ言ってるんだ。
それは恩返しは言うたんか知らんけど、
恩返しは言うた。
このあれは2人で決めてる。
そうなんだ。でもそれ、
それまた芸人さんまた紹介しますわ。
あ、ぜひよろしければ、
はい、
はい、こうやってお電話でもリモートでできますので。
でもね、70まで僕仕事をしようと思ったんですこの前。
いいじゃないですか。
25,550日ですわ。
え、数えたんだ。25,500。
そうそうそう、まあ、4年2回の1日は足してないですよ。
はいはいはいはいはい。
今44歳やから。
はい。
あとまあ残り1万日ですわ。
はい。
1万回ご飯食べたらもう70ですよ。
1万回とっても
早いですな。
早いね。
あっという間よ。
ほんとだ。
山田と何年？あと20年。
あと20年。
19年。
はい。
うん、7000日ぐらいな。
そう
や、
大体。そうねえ。
おいしいもの食べましょう。
7000回ね。
おいしいものを食べて。
早くちょっと鹿児島行っておいしいもの食べたいですか。
はい、そうですか。そうですね。早く収束して、またお目にかかってここのスタジオでできることを願ってます。
そうですね。
そうですね。はい。
なかなかリモートはなかなか難しいんですね。
難しいですか？
ねえ、顔が、表情が見えないから。
うん。確かにそうですね。でも私の中には、お二人の顔がもう目の前にあります。
あ、まあ、えらいこと言わはるやん。こんなスタジオ行ったら僕、炎の男をカラオケで歌いますわ。
ぜひそうしてください。じゃあそろそろ次のコーナーに行くかな、はい、っていう感じです。はい、あと1分ありました。どうでしょう、残り1分で。
そのね、サンゴさん、僕はあのジャズが好きなんですよ。
ええ。
でクラシックとね。
はい。
で、威風堂々っていう歌が好きなんでね。
ええ。
一回応援に来てください、威風堂々。
わかりました。
お願いします。ジャズはね、はい、スマイルが好きなんです。
あ、スマイル好きですか。
素晴らしい世界と。
そうですね。
ね、
はい。わかりました。またじゃあ今度の曲取っておきます。
炎の男カラオケですね。
はい、了解です。
これ電話はそのまま見といたらどうしたらいいの？
ですね、一旦次のコーナーに移りますので、このままお待ちください。
あ、そのまま待っとこないね。
はい。
はい。
教えて郷さん、この時間は烏帽子山西福寺郷泉貫主にお話を伺います。郷さん、こんにちは。
おやっとさ、
おやっとさです。はい、今日は郷泉さんもリモートということなんですが、
はい、
はい、今日は今お寺にいらっしゃるんですか？
そうですね、今日は寺で、あの、はい、今日もまたごま行終わって、はい、西福寺ごま行終わって、
はい
はい、やってます。
はい、ありがとうございます。さあ先生、今日はどのようなお話になりますでしょうか？
まあ、寺でおりますから、まあ、もう少し、あの、いつもよりもう少し、あの、寺っぽい感じを出そうかなということで、
はい、
まあ、お供養がありますよね。ちょうど先月8月がお盆の時期、それで9月はまあお彼岸もありますので、
はい、
あの、まあ、供養の意義について、
はい、
ということで少しお話したいんですけれど、
よろしくお願いします。
まあ、供養の意義、あの、念の一つには念の浄化ということですよね。念、
はい、念、
はい、念ずるの念ですね、
はい、
念を浄化するということが、まあ、一つの供養の意義としてあるんですけれど、はい、ちょっとまあ話しておきますけど、先ほど あのお二人、の話の中で飛行機の話が最初ちょっと出てきましたけれどね、
はい、
まあ、それで思い出したのがお盆の前日8月12日に、あの、日航機墜落から35年経ちましたっていうのを今年はあのニュースでよく、あの、いくつか見かけたんですけれどね。
そうですね、
はい、あの、日航機墜落35年経ってるんですけど、墜落してちょうど10年経った時ですね、
はい、
私あの、お供養で御巣鷹山登ってるんですわ。
あ、そうなんですか。
はい、あそこ登って、あそこの、あの、御巣鷹山でちょっと供養させてもらったんですけれど、まあ、それで、まあ、その死の準備期間ということを考えると、こうやって飛行機がバンと墜落したり、あの、はい、またさ、最近で、あの、何ですか、いろいろ豪雨で亡くなられたり、地震で亡くなられたりということもありますけれど、はい、そういったのはもう突発的で、昨日まで元気だった人が急に亡くなられるという形ですよね。
そうですね。
まあ、それとは、まあ、対照的なのが、まあ、病気なんかで、
はい、
あの、長い間療養されていって徐々に弱っていかれて、ある程度のこう死への期間があって亡くなられる方っていうのが、あの、あるわけですよね、
はい、
まあ、死への準備期間ということで言いますと、
はい、
まあ、それ両方あるんですけど、先ほど あの、まあ、日航機のことに関して自分が印象深いのは、まあ、実際に御巣鷹山に登ったっていうこともあるんですけれど、まあ、それに関して、まあ、自分でもちょっといろいろ調べたりもしたんですけれど、
はい、
あの時524名の方が飛行機乗っ取って、
はい、
乗られとって、
はい、
あの、生存されたのが、助かられたのが4人だったんですよね。
はい、
4名ですよね、はい、それで、まあ、あの、その中の1人、まあ、小学生でしたかね、あの、はい、川上恵子さんという女の子がおって、
でした、ね、
はい、それでなんかその子がヘリコプターでこう吊り上げられて、はい、助けられていく映像なんかがこうずっと、まあ、はい、あの、覚えてるんですけどね、
はい、
それで、まあ、驚いたというか、話を聞いて、印象的だったのが、
はい、
墜落した時には、あの時は、あの、川上恵子さん、お父さん、お母さんと妹さんと4人で乗られてて、はい、飛行機に、はい、そして墜落した時にはお母さんは、あの、亡くなられてたそうなんですけれど、 お父さんと妹さんはその時まだ生きてたらしいんですよ。
あ、はい、
墜落した時は、はい、それでまあ、頑張って早く、まあ、助けが来てくれないかなということで話しとったみたいなんですけど、最初にお父さんがこと切れて、
あ、
それでまあ妹さんと二人で会いたい痛い痛いとか言いながら早く来てくれないかなってなんか話しとったんですけれど、その中で妹さんも間に合わずに亡くなられて、
はい、
実際に川上恵子さんだけがその家族では生き残ったんですよね、
はい、
ですからまあ他にもあの嫁その川上さんの家族、あ、川上さん恵子さんの他には3名、まあ、生きてたってなってるんですけど、 それ以外にも墜落した段階ではまだおられたんじゃないかなということでね、
はい、
うん、ですからまあ墜落してそれからあのしばらくは生きてたということは、それだけまあ一生から見たら短い期間ですけど、もう苦しみの中ですから、はい、非常に長くあの苦しんだと思われるんですよね。
本当にそうですね。
うん、だからまあその亡くなられた 方っていうのはその最後の一生、それまでまあ楽しいこといろいろあったと思うんですけど、楽しいこと苦しいことそれぞれ一生の中であったと思うんですけど、やっぱりその死の直前がそういう苦しみがあると、やっぱりそこが強くあの残ってしまってね、
はい、
あの亡くなられた時あの向こうのあの世に行かれて、そういう苦しみ悲しみそういったのが強く残ってしまうんですよ。
あ、
で逆にこの送る方にしても、その川上恵子のなんか近くでこうあのそういったお父様、お母様、それで妹さんが亡くなってる目の前でこうずっとやってる、まあ、だから悲しみが さらに強いわけですよね。
そうですね。
で、まあ、さっき あの話でちょっと最後の方で宿泊のことであのちょっとどんなもんかってやれてましたから、はい、まあ、また別の機会に話すんですけれどね、はい、まあ、宿泊のその泊の一つに愛別陸っていうことがあるんですよ。
愛別陸、はい、
はい、まあ愛する人物こととの別れの別れる苦しみですよね、
はい、
だからもう今川上恵子さんってあってそれがもうすごく激しい形で最後あるわけですから、その生きてる中でこう苦しみっていうの悲しみっていうのが非常に自分の念の中に残ってしまってるわけですよね、
はいはい、
ですからまあ最初に言いましたその供養の意義っていうのは、
はい、
亡くなられた方の苦しみとか悲しみ、
はい、
そういった部分をあのこちらがあの亡くなられた方は自分ではそれはどうしようもできないもんですから、
はい、
それはもう生きてるこっち側の方あの遺族の方であったり残された家族であったり、
はい、
まあ、それが私みたいな、まあ、行者のお経なんかもあの使っていただいて、
はい、
そういった念がきれいになるようにということでね、はい、あのするっていうのは一つの供養、それはまあ亡くなられた方のための供養というのもですけれど、
はい、
それとは反対にこっち側の生きてる自分のためでもそれはあの自分の念の浄化にもつながりますからね、
はい、
そういった形であの供養というのは何でするかというのは、一つにはそういった形で亡くなられた方の苦しみ悲しみそういった負の部分の念を、
はい、
ずっときれいにしてあげるわけですよね、
はい、
そしてもちろん自分のそういった形できれいな念を自分の子孫にいい形であの伝えてあげる、
はい、
あの汚れた悲しみ苦しみそういったものができるだけきれいになってきれいにして後の方にやってあげる、まあ、はい、因果応報ということもありますけれど、自分のところその悪い方の因苦しい方の因いろんな因をできるだけあのいい形にして後の方に伝えてあげる、そのためにこうやって供養でその念を浄化してあげるっていうですね、そういうことが、
はい、
あの一つの大きな供養の意義になりますから、
ま
あ、
またこの
お悲願もありますから、そういった思いで、
そうですね、
あのね、先祖さんを、
はい、
あの供養してあげれば、
はい、
あの先あの何度も言いますけど先祖さんのためでもありますけれど、
はい、
自分自身の念の浄化にもつながりますから、
は
い、そういう形で供養というものはあのしていただければと思いますね、
はい、ありがとうございます。念の浄化、そうですね、お悲願も参りますのでしっかりとご供養させたいと思います、
はいはい、また宿泊についてはまた別の機会に、
はい、
でも話しますわ、
はい
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます、
はい、教えて郷さん、このコーナーは烏帽子山西福寺貫主池口郷泉貫主にお話を伺いました。ありがとうございました。 123シオンでゴー。この時間は誠運送有限会社、相続のお手伝いは笑顔でをモットーに、不動産取引案内の IDL 株式会社 KI 企画、七福保育所、体元気治療院アスピスの提供でお送りいたしました。さあ、あっという間のエンディングでした。先ほどの教えてゴーさんのコーナー、ゴーさんから皆さんに伝言がありました。まだまだ写経を続けていらっしゃるということで、リスナーの皆さんにジェルをプレゼント、継続できそうです、ということでした。ということで、ラジオの前の皆さん、まだまだこのコロナ対策、感染予防のためにもジェル、貴重ですよね。メールアドレスは、city@friendsfm.co.jp。綴りが、city@friendsfm.co.jp です。どしどしご応募お待ちしています。さあ、ということでエンディング、この方にご登場していただきましょう。愛子さん、
はい、こんにちは。佐藤さん、
こんにちは。
はい、
はい、愛子さん、一般社団法人の愛子さんということで、はい、よろしいでしょうか。
はい、一般社団法人シオン、はい、森愛子でございます。
よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、普段はどのようなお役目というかなさってるんですか。
はい、皆様に協賛をいただいております。本当に皆様感謝申し上げます。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、いかがでしょう。皆さんの反響というかどうですか。
はい、もうそれがですね、はい、皆様喜んでいただきまして、とってもですね、面白くて、良い番組だね、ということで、誠運送さんたちもですね、なんかお電話がかかってきたりとかして、引っ越しが増えて大変喜んでおられます。
あ、そうですか。
もうますます元気で頑張らないといけないなと思っておりますけれども。
それは良かったです。まあ、ますます愛子さんも頑張ってください。
はい、わかりました。はい、また皆様のもとにご挨拶に行かせていただきたいと思います。はい、そしてですね、はい、またこのラジオに協賛いただきたいという方も、どしどし私頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。はい、愛子さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。
さあ、いよいよエンディングです。はい、1、2、3、シオンで5、第3土曜日は再放送になっていますので、次回は9月19日土曜日、どうぞお聞き逃しのないように。それではまた来月お耳にかかりましょう。